ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ニューヨークのある教会での話なんですね。よくアメリカではフードバンクって言ってね、少しこう貧しい人たち、ストリートに住む人たちに対してクリスマスボックスとかサンクスギビングボックスなんて言ってね、それで物を与えたりするんですよね。特に教会が中心になっていたりするんですけれども、ニューヨークのある教会でそのフードボックスをクリスマスイブにみんなに渡す。またね、まあ箱だけじゃなくて温かいスープ、温かい食べ物をね、ちょっとサーブしよう、そういうことになったんですね。そして、そのために準備していて、クリスマスイブの朝、ね、みんなで準備をしていたんですけれども、さあ今日何人来るんだろう。まあニューヨークといったらね、おそらく小さい、ちょっと外れだとしても東京ですからね、日本で言えばね、みんなでね祈ったんですね。神様、どうか私たちの必要を与えてください、ね、今日はこのクリスマスイブです。あなたの十字架を思う、そしてあなたが、与えてくださったこの愛を私たちも分け与える、実践、それを、ね、実践いたします。どうか必要を与えてください。そしてみんなでアーメン、よし行くぞ。それで、ドアをバンと開けるともう待ってるんですね。そして、与えていったら、もう一生懸命、もうキッチンの人、そしてボランティアでね渡す人、それで分けていった。もうね、数時間してそれで最後の人になったんですね。で、あげた後にパッとね、そのスープの残りを見たんです。そしたらね、ちょうど一人ぐらいのね、に配られるぐらいが残ったんですね。でみんなで、うわーちょうどよかったねってね、こう話してたんです。そうするとキッチンのチームがね、来てね、今日何人来たって言ったんですね。そうするとボランティアのチームが、大体ね、今日はね300人ぐらい来た。300人全員に渡したのって。だって今残ってる分しかないからっていうとですね、そんなことあるはずないって言ったんですね、キッチン。なんでって言うと、だって俺たちは後ろで準備した食事はね、100人ぐらいの食事だけだったんだ。300人も来たなんてそれは信じられないって言ったんですよね。でもそこにいた全ての人がそれは分かったんです。神様が全ての質を与えてくださった、ね、神様がこの状況を変えてくださったんだ。実はこれはね、このあるそのニューヨークの教会で今でも語り継がれていることなんです。これはね、クリスマスに起こった現代の5000人給食の奇跡と呼んでね、毎年毎年この教会ではね話しているそうです、ね、5000人の給食っていうとね、ガリラヤ湖でイエス様が2匹のパンと、2匹の魚と5つのパンでね5000人をね、みんなね、腹を満たした。5000人の男性だから、奥さん家族合わせると1万人以上もいた。それをね、お腹を満たしてあげたっていう奇跡ありますよね。このニューヨークの教会ではこれがね、クリスマスに起こった現代の5000人給食の奇跡って呼んでいるそうなんですね。この教会ではこのクリスマスに全ての必要が与えられたというね、ストーリーですよね。でもこの全ての必要が与えられた、これこそがこのクリスマスの本質のメッセージなんです。皆さん、聖書をね、私たちが見てみると、もう一度ね振り返ると、私たちはね、生まれながらに罪人であると書いてあるんです。それは悪いことをしたわけじゃないんです。私たちと神様との関係がずれてるんです。だから神様も知らずに生まれてくるんです。つまりね、罪人ってずれ人なんです、ね、だから私たちは神様を知らないから、私たちの作者が喜ぶことも悲しむこともできてしまうんです。なぜなら神様知らないから。 その神様悲しまれること、私たちにしてほしくないなと思うことを罪と呼んでるんです。その罪があると私たちと神様との間に大きな隔てができてしまう。そして私たちはそのギャップを埋めることはできないと聖書は言うんです。それを人々は悲しんだんです。あの祝福あふれる神様と私は関係を持つことができない、それは悲しい。でも人間以上に悲しんだお方がいらっしゃったんです。それが私たち一人一人を作りになった父なる神様です。さあどうしよう、じゃあそのギャップを私から埋めに行こう。それには、ある代償があったんです。それは神様ご自身の命です。でも神様はそれを惜しまずにそれをお捧げになったんです。その元となったのが神が人としてこの地を歩んだイエス・キリストです。だからクリスマスは神ご自身がこの地に人として来られた。でもこのクリスマスのメッセージはそれでは終わらないです。何のために来たのか、それは私たちと永遠の関係を持つことができるように、一方的にそのギャップを埋めるために来たんです。33年の間この地を歩み、そして十字架にかかって私たちの全ての人類の罪の身代わりとなったんです。そして神だからこそ3日後によみがえった。で今はイエス・キリストは神の父なる神の右の座にいらっしゃる。そしてこれを信じる、このメッセージを受け取る全ての人が神と永遠の関係を持つことができる、ね、これが、聖書が、私たちに教えてくれる契約です、ね、でもよく愛する巫女っていうじゃないですか。父なる神と巫女イエス・キリスト、でも愛する子でもあるんです。巫女はね、イエス様はね、でも三位一体の神だからこそこのイエス様ご自身も神であるんです、ね。今日はですね、クリスマスの箇所を私たちも開いています。でもですね、皆さんクリスマスの箇所って福音書なんです。今ねルカの福音書ちょうど学び始めましたけれども、福音書って新約聖書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって全く一緒の、同じイエス様の一生、クリスマスから十字架の死と復活までを綴ってるんです。皆さんその前って何が起こってたか知ってます？その前、皆さん聖書あります？ね、本の聖書ある人いますよね。でそれを見るとだいたい真ん中よりもちょっと新約の方がちょっと少ないんですよね。で新約聖書を開けるとね、隣何か知ってます？まあマタイの福音書なんですけどね、新約聖書の一番最初、その一個前何か知ってます？マラキです。マラキね、預言者です、ね、でマラキとかはこれをね、小預言者って言われたんです、ね、預言者でも大預言者と小預言者がいた。だ小預言書って呼ばれて、英語とマイナープロフェットって言うんですけどね。でも皆さん、そのマラキとかのこの預言者からマタイまでに実はギャップがあるんです。何年ぐらいあると思います？だいたいね、紀元前500年400年前後がこの、預言者たちが活動した時代。そしてイエス・キリストの誕生はゼロですよ、だいたいね。だからね、400年のギャップがあるんです。つまりね、400年の間誰も何も記してないんです。これ実は驚くべきことなんです。なぜかっていうと、皆さん聖書読んでいくと、さあさあ皆さん最初は創世記ですよね。創世記ね、神が天と地を作られた。そこからずっとモーセ、最初はモーセですよね。そこからさまざまな人がこう綴っていってるんです。もちろんこれは神の霊によって書かれてるっていうか、神様が背後で働いてるわけですよね。だから聖書はね、歴史書でもあるんです。ずっと見ていくと、そしてマタイからずっと見ていっても、これも歴史書になってるんです。使徒の働きってね、ずっと。でもこのマタイとこの預言者のこの間に400年の間、これ誰も書いていないんです。何も書いていない、ね、実はこれは聖書の、歴史を学んだり、この神学というね、聖書を学ぶ学校では中間時代と呼ばれてるんです。中間時代、この時にね、なんと神が沈黙したかのように 誰にも何も語らなかったんです、ね、もちろんその理由は分かってはいません。おそらくですけれども、それを通してこの後に光が来る前のこの暗闇がどんどんどんどん深くなっていったんだと思います。そして暗闇が深くなれば深くなるほどこの光が輝くようになるからです。暗闇が深くなれば深くなるほど神を呼び求める人たちがだんだんだんだん起こされていったんです。そしてこの暗闇の数百年後、この世界に光が灯るんです。今日の箇所の9節では、すべての人を照らす真の光が世に来ようとしていた、ね、イエス・キリストはすべての人、そして世界の光としてこの地に来られたんですね。でヨハネは、ね、こう言ってるんです。今日の箇所の少し前の一章の5節では、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあるんです。皆さんもね、夜ね、真っ暗な部屋に、真っ暗な、ね、廊下とかね、電気パチッてつけるだけでパッと明るくなりますよね。もう眩しいぐらい、ね、で光はね、どんなに小さかったとしても暗闇はそれに勝てないんです、ね、皆さんも子育てしてると、あの寝つかないね、子供がね、時々、まあ、ずっと起きてるわけですよ。僕も時々ね、寝る前にちょっとインスタ見ようかな、みんなどうかな、 YouTube でも見ちゃおうかな。そうするとね、隣でね、パパって言われるんです。なんか見てるでしょ。見てないよ、光ってるもんって言われるんですよね。どんなにね、光は小さかったとしても、ね、暗闇はね、勝てないんです。今日の箇所では、イエス・キリストは私たちの光としてお生まれになったってあるんです。これはね、人々が持つすべての光を照らす、暗闇を照らす光としてこの地に来られたということですよね。私たちはね、イエス・キリストや神様を知らないときに暗闇があるんです。いくつか。例えば、私たちは生まれてからすぐにね、例えばまあ学校に行ってたとしても、自分がどういう存在なのかっていうのは分からずに歩んでいくんです。だから迷うんです。自分は何をしたらいいかな、自分はどんな存在なのかな、だから不安なんです。自信がなかなか持てないんです。成功体験があったとしても、私たちは自分自身が誰なのかっていうのは分からないんです。でも私たちがイエス・キリストと出会うときに、神ご自身のメッセージが私たちにそれを教えてくれるんです。自分自身が分からないというその暗闇も神様が教えてくださるんです。イザヤの43章の4節、有名ですね。私の目にはあなたを高価で尊い、私はあなたを愛している、ね、この箇所を通して、あ、そうか、私も高価で尊い素晴らしい存在なんだ、こういうふうに知ることができるんですよね。私たちは、イエス・キリストの光は私たちがどういう存在なのか、それもその暗闇に光を与えてくださるんです。またそれだけではなくて、私たちが神を知る前は私たちの将来に何があるかわからないんですね。自分も分からなければ将来何していいか分からないんです。だから何の学校に行ったらいいんだろう、自分は就職した、本当にこれでいいのか、それも分からないんです。そこも暗闇なんです。つまり将来に私たちは暗闇があるんです。でも私たちがイエス・キリストを迎えるときに、そこにも光が灯るんです。エレミアはこういう、ね、言葉を預かりました。29章11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の言葉、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだって書いてあるんです。イエス・キリストを私たちが受け入れるときに、その将来という暗闇さえもイエス・キリストが照らしてくださるんです。そうか、私たちの将来には希望と平安があるんだ、 大丈夫だ、じゃあ今自分が行っていることをしっかりと神様と共に歩んでいこう、私の人生はかなり必ず希望に導かれるんだ、ね、そう私たちはこの暗闇を照らしていただくわけですよね。そして何より人間が恐れる死の向こう側、神を知らなければそこは真っ暗闇です。でも誰もがその暗闇に向かって進んでいくんです。だから人は死を恐れるんです。死に関連することは聞きたくないんです。死に、ね、4番っていうね数字や何か不吉なことがあると自分も何か引き込まれてしまうんじゃないか、そういう不安があるんです。でもその暗闇にでさえイエス様は光を与えてくださるんです。それは死の向こう側に天国という神と永遠を過ごす希望の世界がある、ね、フィリピンの3章20節、しかし私たちの国籍は天にありますって書いてあるんです。つまり私たちは天国からこの地に降りされ、もう一度私たちは天国に帰るんだ、ね、だから私たちは必ず誰しもが行き先が死っていう電車に乗っているようなもんなんです、ね、でも私たちがイエス・キリストと出会うときにその行き先が変わるんです。天国になるんです。パラダイスになるんです、ね、その死の向こう側にでさえ私たちに希望と励ましを与えてくださるんです、ね、この、ね、クリスマスツリーのてっぺんに、ね、星があります。これはイエス・キリストが私たちの光として来られたんだ、それを表してるんですね。ぜひこのねクリスマスの時期にイエス様は私たちの光として来られたんだ、ただの光じゃなくて私たち一人一人が持つその暗闇の光として私たちに、のうちに来られたんだ、それをね思い起こしてください、ね、これが今日のポイントの一つ目ですね。そして二つ目は私たちがね、イエス・キリストを受け入れるときに神のことされる特権がお与えになられるって書いてあるんですね。12節でしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、ね、ではね私たちが神のことされるときにねどんなことが約束されているのか、ね、それはね聖書はねこう教えてくれるんです。それはね祝福を受け継ぐ相続人に私たちはなるって書いてあるんですね。ローマ書の8章17節、もし子供であれば相続人でもあります。私たちは神の相続人でありキリストと共同の相続人です、こう書いてあるんですね。少し前にねお客さんのつてで私のねちょっと仕事の方ですけれどもアパートの管理人のね人がいたんです。20代後半から30代ぐらいの人でしたね。ちょっと若かったんですけれどもね風貌的にもそう外で仕事してないのかなって思うような感じで確かにしてなかったんですけれどもね。ただおじいちゃんから受け継いだ遺産がそのアパートとかねそうで1棟だけじゃなくて何棟もただ管理してるだけでお金がもうガッポガッポ入ってきてるでしょ。いいなって思いましたね仕事しなくていいんだねまあそんな家にまあまあまあまあまあ、まあ今でも満足してますけれどもね。でもね考えてみてください。そんな家に生まれなかったとしてもね私たちが神様と共に歩むときに私たちは神の相続人になるんです、ね、で神様ってどういう方ですか。この世界を治めておられるお方なんです。すべての祝福を持っている方なんです。すべての富を所有している方なんです。そのお方の私たちは相続人になるんです、ね、だからもっともっと素晴らしいものを相続することができるんです。目に見えるものだけじゃないんです。さまざまな祝福を私たちは神のことされるときに相続することができるということですね。また聖書は私たちの必要を与えてくださる。私たちが神のことされるときに私たちの父なる神は私たちに必要を与えてくださる、 ヨハネの16章23節では、その日にあなた方はもはや私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に言います、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によって与えてくださいますって書いてあるんですね。必ず全てを与えてください。私たちはことされるときにね、そうですよね、私たちもね、子供がちょうだいっていうもの、ね、それに応えてあげたいと思いませんか、ね、子であれば、いや、じいじばあばであればもっとかもしれません、ね、これちょうだい、こっちのがいいよ、もしベストがあったら違うものをあげますよね。私たちの神様も同じなんです。私たちが神の子とされるとき、イエス・キリストを受け入れて神の子とされるときに、私たちが尋ねます。それを与えてくれるんです。でもね、もしかしたら与えられるものは違うかもしれないんです。でもそれは私たちが思うよりももっともっと素晴らしいものなんです。私たちの最善を与えてくださる、これが私たちの父なる神なんですよね。そして、もう一つは神の守りと導きを受けることができる、ね、私たちの神様はただ私たちを祝福してくださるだけじゃないんです。私たちを導いてくださるんです。イスラエルの民もそうでした。さまざまな場所で神の導きがあったんです、ね、こっちに行け、右だ、左だ。でも皆さん、それだけじゃないんです。あ、ちょっと待て、ね、でも皆さんはなんで待った方がいい、最善はまだだから。そのタイミングさえ私たちの神様は教えてくださるんです。詩篇121編の7節から8節、主はすべての災いからあなたを守られる、主はあなたの命を守られる、主はあなたが出て行く時も帰る時も今より常しえまでも守られるってあるんですね。この一つ一つは私たちが神の子とされる時の特権の一つ一つなんです。約束の一つ一つなんです、ね、だから私たちはこのクリスマスの時期にこのね、思い起こすべきですね。あるね、少年の話をね、ご紹介します。南アフリカのあるスラム街で生まれ育った少年がいたんですね。幼いうちに両親を亡くしてしまって、兄弟を養うためにもう素足で歩いて、まあ、スラム街で生きていたんですね。そしてゴミ山から物を拾って食べる、それが彼の毎日でした。夜はね、屋根のない場所で眠って、明日が来る保証もない、そういう生活だったんです。彼は自分の価値を信じられずに、誰にも必要とされない、いつもこうやって深く彼は傷ついていました。ところが地元の小さな教会が彼の境遇を知って、海外から来た一組の夫婦を紹介したんです。その夫婦は彼を里子として迎えて、家族として育ててくれたんですね。彼らはただ食べ物とか服を与えてくださっただけじゃなかった。毎日の会話、そして学校への送迎、ね、いつも彼のために祈ってくれたんです。あなたは素晴らしい存在だよ、素晴らしい将来が待ってるよ、こうやって彼は励ましたんです。その日からね、少年の内面の変化があったんですね。自分を信じる力が回復していったんです。そして学校で学ぶ意欲が湧いてきた。やがて、ね、彼は奨学金を得て法律を学ぶんです。そして彼は成人し、そして後に弁護士になるんですね。でかつて自分と同じような境遇の子どもたちの、権利を守る仕事に身を投じていくんです。法廷で貧しい子どもを代表して不当な扱いから守り、教育や保護を求めて戦う、そういうね、働きをしていったんですね。後に彼がね、こういうふうに言っていたそうです。私の人生が変わったのはただ一度家族に受け入れられたからだ。受け入れられることで私は 本当の自分を知った。これは私たちと神様との関係にもよく似てます。彼はこの家族に受け入れられることを通して自分の価値を励まされ知ったんです。自分では分かりえなかったんです。これは私たちも一緒です。私たちも私たち自身だけで歩っていたらどのように歩んでいけばいいか分からないんです。どういう存在かも分からないんです。でも私たちがもう一度神のことをして受け入れられるときに、この神様ご自身が私たち一人一人に語ってくださるんです。あなたは素晴らしい存在だよ、素晴らしい将来があるよ、ね、それを通して私たちは励まされ、そして本来の自分を知っていくわけですね。さあ、このクリスマスの時期に私たちの元にイエス・キリストは光として来てくださった。そして私たちはイエス・キリストを通して神のことされる特権がお与えになって、与えられているんだ、ね、このことをね、もう一度このクリスマスの時期に思い起こし、そして感謝し歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人をこの地に送ってくださり、本来素晴らしい存在として素晴らしい将来を与えてくださり、私たちを置いてくださっていることを感謝いたします。私たちはそれがわからない時もあるかもしれません。でも神様、どうかあなたの子として歩んでいくことを通して、もう一度自分自身を知っていくことができますように。イエス様、あなたはこの地を歩み、そして私たちの罪のためにご自身をお捧げになりました。それをこの時期に感謝し、あなたの愛を受け取りたいと思います。感謝してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。